こんにちは、住井隆夫です。日本国憲法についてざっくばらんに語り合う憲法サロン京都の時間がやってまいりました。この番組は人見建設株式会社をはじめ市民の皆さんのご協力で憲法9条京都の会がお送りしております。毎回さまざまな立場のゲストの方にお越しいただいておりますけれども、今日のゲストは元会社社長さんで、このラジオ放送局の理事もされている近藤陽三さんをお招きいたしました。近藤さん、お忙しいところありがとうございます。
こちらこそ憲法のお話をさせていただくということで呼んでいただいてありがとうございます。
いろいろな憲法についての思いをお持ちだというふうに聞いておりますけれども、憲法といえばまず心に浮かぶことどんなことでしょう？
憲法というのを初めてその知ったのはね、蜷川虎蔵さんが知事の時にね、憲法を暮らしの中にっていうことをおっしゃってた。はいはいはい、でその自分憲法でね、私建築労働をやってましたんで、何のことかわからなかったんですけども、最近ずっとその憲法学者の方がね、今の政権が憲法違反の法律を作って決めていってるに違うかっていうようなことを先生方おっしゃり始めてたんで、初めて憲法の本をコンビニ行って買ってきたんですけど、
はい、
で読んでみますとね、なかなか今の政治をされていることが日本国憲法に書いてあることと違うことがたくさんありましてね、うん、でこれはそうすると、その憲法というのは一体国の何の役割を果たしているのかっていうのをつくづくこの最近思っている最中です。
そうですか。例えばどんなところが違うというふうに思われますか？
条文のところにね、これすごく読んでみて感動するような言葉が書いてあるんですけども、はい、国際社会において名誉ある地位を得るためにね、平和をとか生存権を世界に伝えていくというところが、はい、全文にありましてね、
世界の人と協力してね、そういう平和を築くんだっていう考え方ですよ ね、
でこれはね、すごく今 の、 その混沌とし始めた世の中に、なんかすごくぴったり の、 そのことが書いてましてね。ただ日本国憲法っていうのはすごいできたとこから見たらすごいことが書いてある憲法だと思いましたね。
そうですか。若い頃っていうか、まだ小さい頃だと思いますけれども、戦争も経験されてるんですよね。
そうですね。
でそういう経験からをして、なんかどんなことを思われます？
ちょうどね、日本が戦争に負けた、終戦っていうようにおっしゃってるんですけど、皆さんね、
はいはい、
戦争に負けたんですけども、でその時におじいさんがね、泣いておられたんですよ。で私、はい、小学校1年だったんですけどね、でおじいさんを多分泣いておられたのはね、田舎でしたん で田舎 の、 その仏間に行くとね、今でもたくさんね、その写真がねずっと飾ってあると思うんですよ、戦死された方ね。でそれはもう代々うちのおじいさんのところでもね、10枚ぐらい写真飾ってありましたね。っていうことは、今までずっとね、明治からね、戦争をずっと続けていって、で農村のね若い人がどんどん死んでいったとの歴史があったと思うんですよ。
なるほどね。
で今までは多分ずっと勝ってきたと思うんですけどね、ところが初めて負けて、おじいさんにしてみたらもう身の置き所がないという感じやったと思うんですよ。
なるほどね。
でそれからと学校でね、新しい憲法っていうその勉強が始まったんですけど、
はいはい、
でその時に戦争放棄というところがあるんですけどね、でこの中にね、子ども向きのことなんで優しく書いてあるんですけどね、皆さんの中に今度の戦争はにお父さんやお兄さんを送り出された人も多いでしょう、ご無事にお帰りになったでしょうか、それもとうとうお帰りにならなかったんでしょうかっていうようなね、で空襲で家やお家をなくされた方も多いでしょう、今やっと戦争が終わりました、二度とこんな恐ろしいこと悲しいことがないように、今度は戦争しない日本の国のを作っていくっていう あのものすごくこう分かりやすいことを書いてましたね、
はい、
であ
の解説をしながら憲法の条文を、ね、そう
ね、あの子供たちに、ね、
中学生に教えたんです ね、
そう
ね、中学生ですよ ね、
そうね、
習ったの、はい、
だからね、あの今はその蜷川虎三さんもね、
はい、
憲法暮らしの中にっておっしゃってましたね、はい、で初めて、まあ、憲法を見ると、暮らしの中に入ってないところはたくさんあるんですけど、これはなんかほっといたらな、どんどん、ね、暮らしの中に憲法が入ってこないと思うんですよ、
はい、
ですので、まあ、あのそんなたくさん、ね、これあの条文ないんで、まあ、あの子どもさんも含めて、ね、あの憲法の内容を、まあ、じっくり読んでみるとか覚えてみてね、違うんやったら違うってね、あの自分の暮らしに合ってないとかね、いうような声を出していくっていう、そういうのがあの憲法を生かしていくっていうようなことをもっと私やっていきたいと思い始めましたね。そうです
か、数年前に、はい、あの引退されて改めて憲法を読んでおられるわけですよね。
そうそうそう
ですね、はい、あのどっか憲法の中で感心した部分とかそういうものはありますか。あの憲法の全文からいろいろなことが書いてありますけれども、ね、一番感心された
のは、一番引退してね、
うん、
まあ、あの無収入になって、
はい、
でこれから、まあ、あのまだ生きていくんですけど、でそうするとね、あの国民の生存権っていうのが、まあ、25条にあるんですけど、
はい、
ここにね、国は全ての生活部門について生活、保障、生活保障並び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならないって、これ憲法が国に命令してるわけですね、
はいはい、
ね、でこれはこれあの命令されたら国はやっていかないといけないっていうのは、蜷川さんがね、あの憲法暮らしの中におっしゃるのと一緒なんで、
なるほど、ね、
ぜひここが私は年いくとね、はい、これが一番あのこうあの大切に思いましたね。
最近はね、あの高齢者医療保険なんかの値段が上がったり、
あ、そうですね、
介護保険でたくさん払わなきゃいけない、
そうです、もう年金では足らないぐらいなんですね。
年金では足りますね。だからなかなかね、受け入れてもらえないというようなこともありますね、
はい、
それ憲法、みんな憲法違反ですね。
そうね、違反ですね。あの守ってもらうと困りますね、
はい、
で守るようにやっぱりあのいろいろね、働きかけないといけないと思います、ね、
そうですか。何かあのお年を召されておりますけれども、働きかけ方法ありますか。
あの、若い方にあのこういう憲法があるんだっていうのをあの教えていってあげないとね、
はい、
若い人もかわいそうですね。
なるほどね。あの若い人に憲法の内容を、まあ先輩として教えていく必要があるというのは近藤さんの今の心境ですね。
そうですね、
はい、そうですか。近藤さんにいろいろ語っていただきましたけども、非常に大事、憲法そのものが非常に大事な条文を含んでいるということがよくわかりました。時間が参りました。今日お越しいただきましたゲストは、元会社の社長さんをされて おられました近藤陽三さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組をお聞きの皆さんもどうぞご意見ご感想などを憲法サロン京都までお寄せください。この番組は人見建設をはじめ市民の皆さんのご協力で憲法9条京都の会がお送りしました。